原口さんは丸テーブルのそばまで来て、三四郎に、どうですと言いながら、マッチを吸ってさっきのパイプに火をつけて、再び口に加えた。大きな木のガン首を指で押さえて、蓋吹きばかり濃い煙をひげの中から出したが、やがてまた丸い背中を向けて絵に近づいた。勝手なところを自由に塗っている。絵は無論仕上がっていないものだろう。けれどもどこもかしこもまんべんなく絵の具が塗ってあるから、素人の三四郎が見るとなかなか立派である。うまいかまずいか無論わからない。技巧の批評のできない三四郎には、ただ技巧のもたらす感じだけがある。それすら経験がないから、すこぶる成功を失しているらしい。芸術の影響に全然無頓着な人間でないと自らを証拠立てるだけでも、三四郎は風流人である。三四郎が見ると、この絵は一体にパッとしている。なんだか一面に粉が吹いて、艶のない火に当たったように思われる。影のところでも黒くはない。むしろ薄い紫が差している。三四郎はこの絵を見て、なんとなく軽快な感じがした。浮いた調子は、チョキ船に乗った心持ちがある。それでもどこか落ち着いている。剣飲んでない。濁ったところ、渋ったところ、毒々しいところは無論ない。三四郎は原口さんらしい絵だと思った。すると原口さんは無造作にブラシを使いながら、こんなことを言う。
小川さん、面白い話がある。僕の知った男にね、サイ君が嫌になって離縁を請求したものがある。ところが、サイ君が承知をしないで、私は縁あってこの家へ片付いたものですから、たとえあなたがお嫌でも、私は決して出てまいりません。
原口さんはそこでちょっと絵を離れて、ブラッシュの血管を眺めていたが、今度は峰子に向かって。
さとみさん、あなたが一重物を着てくれないものだから、着物が描きにくくって困る。まるでいい加減にやるんだから、少し大胆すぎますね。
お気の毒様、と峰子が言った。原口さんは返事もせずに、また画面へ近寄った。
それでね、サイ君のお尻が離縁するにはあまり重くあったものだから、友人がサイ君に向かってこう言ったんだとさ。出るのが嫌なら出ないでもいい。いつまでもうちにいるがいい。その代わり俺の方が出るから。さとみさん、ちょっと立ってみてください。うちはどうでもいい。ただ立てば。
そう、ありがとう。
サイ君が私がうちにおっても、あなたが出ておしまいになれば、後が困るじゃありませんかと言うと。何、構わないさ。お前は勝手に入府でもしたらよかろうと答えたんだって。それからどうなりました?
と三四郎が聞いた。原口さんは語るに足りないと思ったものか、まだ後をつけた。
どうにもならないさ。だから結婚は考えものだよ。離合衆さん、共に自由にならない。広田先生を見たまえ。野々宮さんを見たまえ。里見京介君を見たまえ。ついでに僕を見たまえ。みんな結婚していない。女が偉くなると、こういう独身者がたくさんできてくる。だから社会の原則は独身者が出来得ない程度内において女が偉くならなくっちゃダメだね。
でも、兄は近々結婚いたしますよ。
いや、そうですか。するとあなたはどうなります?
存じません。三四郎は峰子を見た。峰子も三四郎を見て笑った。原口さんだけは絵に向いている。
存じません、存じません、じゃあ、
とブラシを動かした。三四郎はこの機会を利用して、丸テーブルの脇を離れて峰子のそばへ近寄った。 ミネコは椅子の背に油気のない頭を無造作に持たせて、疲れた人の水黒いに心なき投げやりの姿である。あからさまに襦袢の襟から喉首が出ている。椅子には脱ぎ捨てた羽織をかけた。ひさし髪の上に綺麗な裏が見える。三四郎は懐に30円入れている。この30円が二人の間にある説明しにくいものを代表している。と三四郎は信じた。返そうと思って返さなかったのもこれがためである。思い切って今返そうとするのもこれがためである。返すと用がなくなって遠ざかるか、用がなくなっても一層近づいてくるか。普通の人から見ると、三四郎は少し迷信家の調子を帯びている。
さとみさん、と言った。
何？と答えた。仰向いて下から三四郎を見た。顔を元のごとくに落ち着けている。目だけは動いた。それも三四郎の真正面で穏やかに止まった。三四郎は女を多少疲れていると感じた。
ちょうどついでだからここで返しましょう。
と言いながらボタンを一つ外して内懐へ手を入れた。女はまた、
何？
を繰り返した。元の通り刺激のない調子である。内懐へ手を入れながら三四郎はどうしようと考えた。やがて思い切った。
この間のお金です。
今くださっても仕方がないわ。
女は下から見上げたままである。手も出さない。体も動かさない。顔も元のところに落ち着けている。男は女の返事さえよくはげしかねた。
その時、もう少しだからどうです？
という声が後ろで聞こえた。見ると原口さんがこっちを向いて立っている。ブラシを指の股に挟んだまま、三角に刈り込んだ髭の先を引っ張って笑った。峰子は両手を椅子の肘にかけて、腰を下ろしてなり、頭と背をまっすぐに伸ばした。
三四郎は小さな声で、まだよほどかかりますか？と聞いた。
もう1時間ばかり。
と峰子も小さな声で答えた。三四郎はまた丸テーブルに帰った。女はもう描かるべき姿勢をとった。原口さんはまたパイプをつけた。ブラシはまた動き出す。背を向けながら原口さんがこう言った。
小川さん、里美さんの目を見てごらん。
三四郎は言われた通りにした。峰子は突然額から内輪を離して静かな姿勢を崩した。横を向いてガラス越しに庭を眺めている。